ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
いやあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
ください。この前マスターたちとバーサンクにお邪魔したでしょ。あの時マスターの東谷口和夫さんに作ってもらったカカオフィズがすっごく美味しくて、今フィズがマイブームなんです。東谷口さん、バーテンダー歴42年ってなんかもういろいろ想像つかなかったんですけど、お話引き込まれちゃった。
いただきます。
お邪魔します。
あとおめでとうございますですか？
ベストバーテンダーですね。
そう去年でしたっけね。
去年の6月にですね、あの仙台で全国大会があったんですよ。バーテンダーのカクテルコンクールの、その中であの、まあ、総会とかいろいろあるんですけど、その総会の後に、まあ、全国から10名だったですかね、今年はあのベストバーテンダーっていう、
ある意味の称号、称号っていうものなんですか？
称号です。
ベストバーテンダー、
簡単に言うのは長年バーテンダー協会に従事して。
なるほどなるほど。あのその熊本の今あのバーテンダー協会の支部長をされてるわけですけど、はいはい、もう今何年ぐらいになられるんですか？
今丸 4年ですね。
4年、
はい、3月で丸4年目ですね。4年になりますね。
支部長はバーテンダー歴っていうのは何年ぐらいになるんですか？
42年です。
42年。
いくつの頃から始める？
18からで今60ですね。
もう一番
あっという間というかな、これを仕事しかやってないからですね。
あそう、
他の仕事も見てないから、なんかずっとコツコツとやってきたら42年間っていう感じなんですね。
なんでバーテンダーになろうと思ったんですか？
なるのがですか？
はい、
なるのはですね、幼稚園ぐらいにですね、幼稚園ぐらいの時に、母親たちが迎えに来るんですよね、幼稚園に。で、幼稚園の帰りに、まあ、週に何回かお茶するわけですよ。子供たち連れて行って、僕らも横でカレー食べたりとか喫茶店で、たらそこのカウンターの中のバーテンダーさんがやっぱりほらシェーカー振ってるんですよ、
はいはい、
で子供の時に見てびっくりしてですね、でコーヒーに生クリームとかがついてくるでしょ。その生クリームとかもうまいとですよ。家にあるようなのじゃないから、ホイップあの今ケーキの上に乗せるようなあのクリームのホイップしたやつを、でこのコーヒーお母さんたちが飲んでる時にそれをちょっともらって楽しみですね。いいなってかっね、
はあ、
どういうのが毎日飲めるんだっていう人たちはって、
だからやっぱその当時その、喫茶店みたいなところにもそのバーテンダーがいてシェーカーを振ってたわけですよね。
メインはでもフルーツだったんですよね。フルーツカッティング、なんとかサンデーとか、
はいはいはい、
カフェとか、
そうかそうか、ソフトバーテンダーとか言ってましたね。
ソフトバーテンダー、
ソフトバーテンダ
ー、アルコールを提供する人がドライバーテンダーと言って、あのコーヒーとかレモンスカッシュ、そのフルーツサンデーパフェっていうのを作る人がコーヒー立てたりとか、そういうのがソフトバーテンダーとか。
ソフトドリンクの
ソフト、そうですね、それからですね、ソフトドリンクの、
なんかそのみんながみんなじゃないけど、レモンとか切るときに、普通僕たちレモン輪切りにするときはこう麺が横向いてるでしょ、あの喫茶店の人たちでパコッとこうなんかですね、
こうやってする人もいたいですね、
そのまな板と平行にナイフを動かす人っていうの結構多かったですよね、
なんかあの資生堂パーラーの中の、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、一番最初からこういうふうなあのバーのスタイルのところで働かれたんですか？
最初はあのレストラン
バー、
夜はバーですね。
ずっと熊本なん
ですか？ずっと熊本ですね。働いてたのはですね、
40何年前なんて言ったら時代はどんな時代だったんです？
時代
42年前、
まあ、昭和40年代半ば、
昭和48年です
ね、48年、は
い、初めて入ったのが
ですね、あのオイルショックの年ですよね、太陽火災とかね、あの頃がバーテンダーのスタートなんですか？ すげ
え。やっぱその頃のバーのスタイルって今とかなり違うんですか？
とにかくお酒の種類が少ない、果物がない、今みたいにライブとかオイルショックでレモンとかも切れたんですよ。だからその喫茶店とか当時、レモンスカッシュとかはレモンを絞ってもちろん出しますよね、それをレモンを絞ったカスを取って、でそれをあのパウダーみたいなレモンジュースみたいなコンクとかもあったんですけど、それにフレッシュ感を出すためにその絞った果汁の粒々の残りを少し入れてやって、フレッシュ感を出すとかですね、すごい時代です。
そんな時代すごい時代
だ。い
や、それとやっぱり僕いつも僕なんかもバーで働いてて思うんですけどね、あのまだそんなにクーラーとかですよ、あの冷蔵庫にしてもエアコンにしてもああいうのってバッと普及してたんですか？
いや、普及はしてなかったですね。喫茶店とか入り口にはあの冷房効いてますとか、
そうだそうだ、貼ってます、貼ってました。
え、じゃあないとこもあるってことですか？
ありましたよ、
エアコンが、扇
風機とか、扇風機だけとかですね、この辺に2台ぐらい扇風機
設置して、使ったでしょうね。
まあそんなにほらでも、今みたいにそんな暑くもなかったし、まあ、結局今バーのカウンターないっていうのは冷蔵庫とか冷凍庫がいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
そんな時代じゃないとですよ、あんまり冷凍庫も冷蔵庫も入れてないような時代だから、氷もガチガチに冷凍庫に入れとくっていう感じでもなかったし、発泡スチロールに置いとくから、そんな部屋の中がそのモーターの熱気とかがそんななかったからですね、そんな感じだったんですけどね。
お手洗いなんかはもう水洗だったんですか？
あ、もう水洗ですね。
あ、もうその頃はもう水洗なんだ。
僕らが知ってるバーはもう水洗なんですね。一軒ぐらい街中にもあったんですけどね。
何がですか？
あのその水洗じゃないと
か。汲み取り便所のバーが。
ずっと最後までそんな感じでされたんですけど、有名なバーですけどね。
でもその当時その材料があまりない中でのカクテル作りなんていうのは、あの例えばお客さんの方とかもあのすごくシビアになるんじゃないですかね、
ええ、
逆に今みたいにお任せみたいな感じじゃないっていうか、
そうですね、ウイスキーもそんなないしですね、リキュールも本当昔出たのはもうバイオレットフィズとかカカオフィズとか、ああいうのですよ。カカオとバイオレットは 前からあったんですよね。
何が人気だったんですか？カクテル
はですね、当時やっぱり男性もそんな甘いのを飲んでたんですよ。バイオレットフィズとかですね、カカオフィズとか、メロンフィズとか、大体その3種類を作れれば大体できたような感じですね。
あとなんか支部長にあのバイオレットフィズ作ってもらうっていう感じ、ね、
見たいですね、
あとハイボールとかですね。
ハイボールもそうなんだ。
しばらくちょっと流行ったのがブランデーをストレートでこういう感じのっていうのが、ブランデーストレートっていうのがやっぱりなんかちょっとかっこつけのおじさまたちが、
やっぱりあの石原裕次郎みたいにして持ってですか？
そんな感じで持って温めながらですね。
本当にこうくるくる手のくるくるあの手の上で回してたんですか？
回して温めてやって香りを立てて、
その頃の例えばおじさんたち、例えば50歳の人たちのも明らかに死んでる人が多いですよね。
ああそう
です
ね。
90歳ですからね。やっぱりそうやって考えるとそのバー自体が、あの僕なんかまだ、それでも僕も30年やってますけど、あのその僕がやってる30年のその前の10年とかがやっぱすごいと思うんですよ。その電気製品だったりとかですね、
何でもですね。
そう、
熊本って結構そのバーのお店の数が多いって聞くんですけど、
多いですね。
その頃もやっぱり
その頃のバーもう多かったですね。もうそのバーっていう時代がもう開けてたら賑わう時代ですね。
あ、
居酒屋とかないし。
あ、ないんですか？
居酒屋とかまだ全然なかったです。小料理屋さんが、おばちゃんたちがやってる小料理屋さんとか、はい、あの何ですかね、おばんざいとか大皿盛りのお店とかはあったんですけど、
まあ、どっちかやったら飯は飯みたいな感じだったわけです。
そうそうですね。ああ、じゃあそのご飯はご飯食べて、お酒を飲む時はみんなバーに行ってた。
バーですね。
そうなんですね。
だって壺八とかできたの昭和50年代後半ぐらいです。
ああ、そっかそっか。
まだないんだ。居酒屋ブームみたいになったのね。うん、
へえ。
だからもうバー自体が待ち合わせ場所ですね、最初に。仕事が5時に終わられた方が、もうバー5時ぐらいに空いてましたから、うんうん、僕らも3時に入って準備してたからですね。うん、5時にちょうどにオープンするんですよ。でバーで夕方5時過ぎぐらいに待ち合わせされて、それからちょっとご飯食べに行かれて、またその方がバーに戻ってきて飲んで帰るっていうような、そういう方が、
ね、
そういう方がいっぱいいらっしゃる。
そういう粋なことをする人が最近はいないですね。
でもほら、その今バーっていうと、はい、そういうこういうイメージですけど、
うん、
昔の昭和40年代のサザエさんとかで、ね、ほらよく
ナミエさんが飲んでる、
あのポケットからバーのマッチが出てきて家庭内喧嘩になるっていう、
そうだね、
そういう今のこういうバーと違う意味のバーもあったん
ですよ。まあ、ありました
よ。今にちょっとクラブみたいな、
そうですね、
バーっていう
か、そういったマッチが見つかると奥様たちやばいなっていう、
なるほど。バーって一口に言っても2種類あったってことなんですよ。
そう、まあ、そんな変なバーっていうのはあんまりなかったんですけど、やっぱもちろんあの綺麗なママさんが一人でやってるバーとかですね。
いや、それと支部長のこのお店って、今日はまだあのお休みなのか出勤してないのか知りませんけど、あの息子さんとやってるんですよね。ああ、はい、直哉くん、はい、直哉くんいくつですか？
今28です。
28、はい、
バーテンダー歴
18からだから、
あ、やっぱ同じ
10年です。
お父さんと同じ年か。
そうですね、10年ですね。
息子さんがバーテンダーになることに関しては特に何もなかったですか？
全然なるって、僕は小学校の頃から、彼が小学校の頃から絶対バーテンダーになるなと思ってたんですね。
なるなと、
なるだろうと思ってたんです。
なんでですか？
いや、やっぱり興味が小学校ぐらいからあったんですよね。僕ら毎年バーテンダー仲間、料理人、この和食、街中 あの僕らと同年代の仲間で毎年キャンプに行ってるんですよ、海に、
うん、
で海に行って、それぞれ僕らバーテンダーは氷を用意して、お酒を用意して、フルーツを絞って、でジントニック作ったり、その頃もうヒートとか作ってなかったけど、やっぱそういうジントニック、モスコーミュール、ラムトニックが、
うん、
海辺で作るんですよ、
はい、
で最初のうち僕作るけど、もうあともう飲んでくると自分ではあんまりせんじゃないですか、
うん、
と思う子供たちがやっぱりそういうのに興味があるわけですよ、うん、作らせてくれる、
うん、
だからもうライムもカットしていくから、
うん、
もうじゃあグラスにライムをこう絞って、うん、でジンをここまで注ぐ、
ここまで入れるので
氷をここまで入れたら、このトニックウォーターっていう瓶があるから、これでここまで告げ、ただ喜んで吸ってるんですよね。でもなくなった、直哉なくなった、そうそう、友達が言うと、はいはいって言うと、喜んで作ったんですよ。
小学生でバーテンダーですね。
絶対興味があるからって、そう、結構もう毎年手伝うしですね、そういうのだけは手伝うしですね、酒作りはですね。
いやいや、今ほら、あのお父さんは熊本支部の支部長でいらっしゃるでしょ、で息子さんは今あの選手としてね、あの毎回コンペに出てて、 いつも惜しいんですよね。
九州じゃいいところ
行くんですけど、九州いいところ行くんですけどね、ちょっと惜しいんですけど、
九州じゃもうずっと上位に入ってるんですけど、うん、
やっぱりあのあれですか、親子で働くって、はい、熊本にはあります、親子でやられてるバー。
今親子一緒にやってるバーっていうのはないんじゃないかな。
聞かないですよね、あんまりね。
2代目はいるけどですね、うんうん、
一緒にカウンターに立ってるとやりやすいんですか、やりにくいですか。
やりやすいですよ。やりやすい。もう黙っとってもどっちかがパッと動けるから、うん、普通の従業員とやるのと違いますよね。向こうも気使わないし、もだからもう自分でやっていいのはやっていて、従業員の場合は僕がやっていいのか自分でやっていいのかっていうのが分からんところがやっぱり結構あるのはあるんですよ。お客さんによっては僕が作らないかっていうのも聞かせたら、もうそこで、あ、うんうん、マスターが作るのかなって思ってたらちょっと時間もかかるし、うんうんうん、だからもう息子の場合はもう僕が何かやってた時はもう構わずパッパッパッと作ってしまうから、あとで何で俺が作ろうと思ってたのにとか言うことも何もないし、
まあでもあの悪いこともあんまできんですよね。
悪いことって何ですか。
ない
や、それはマスターだけ
でしょ。いや、そういう意味じゃなくてですよ。やっぱ魔が差すことってあるじゃないですか。
それマスターだけでしょ。
そうですか。
じゃ息子さんが見てるからですか。
息子が見とるみたいな。
今の熊本市内に、はい、バーテンダー協会に所属してるお店っていうのは何軒なんです。
今24店舗です
ね。
24、43かな。
まあでもあのバー自体は100ぐらいありますよね。ありますね。もっと皆さんが参加すればいいのに
ですね。一緒にね活動していくのもね、楽しいことは楽しいのがあるし、勉強するのもいい。みんなでやったら、大勢行ったらやれることがまた幅広くなってくるしですね。
なんかバーテンダーって一匹狼みたいなイメージもありますよ、はい、一匹狼みたいなイメージもあります
。いやそれはないですよ。もう僕がもう修行してた頃からないですよ。もうみんな僕が若手の頃はもういろんなお店行っても可愛がられて、何杯飲んでもいくらぐらいよな、お前これぐらい置いとけっていうぐらいの感じですよ。昔の先輩たちのお店の人たちも全部仲良かったから、いろんなことをやってイベントできて、それが今続いてるんですよね。イベントがずっとパーティーにしても、
でもなんかそのどっかでなんかその一匹狼的なイメージはなんかついた部分もあるのかもしれないですね、お客さん側の方に、
ね、なんかこう、まあ、ハードボイルド小説みたいなイメージがあるのかもしれないですけど、やっぱその先輩のお店とかにこう、はい、飲みにいろいろ教えてもらえるもんだ。
ああもちろんですね、うん、見とくだけでも自分と違いが分かります。ああなるほどなと、こういう作り方もあるんだとかいうのはありますよね。
肝心なところは隠して教えてあげないように
もう絶対ないです、そんなことないです、ないです。だからもう昔から月にあの頃は2回あったんですけど、毎月研究会が2回あるんです。でそれぞれ、まあ、ジンフィスとか作り方がみんな違うんですけど、それを自分のお店のジンフィズをじゃあみんなで作ろうって、うん、今も やってるんですけど、
そうですね、た
まにもう全部その隠さず、何をどれだけ何をどれだけでシェイキングをしてっていう、炭酸もどことこのを使ってっていうのも全部もうオープンでやりますよね。それも勉強になりますよね。でそれでもやっぱり僕らもこの年になってみんなで作るんですけど、もう若い子が作るジンフィズの作り方が勉強になるなと思って、まあ、なぜかというと県外に今出てるんですよね、若い人たちがいっぱい飲みに行ったり勉強、まあ、行ったり県外にコンクールでも行ったり、そこそこ あのバーに行くんですよ、有名なバーにその日は飲みに行ってじじっと見とって、その作り方を真似してくるから、でうちの息子なんかも大会に出て東京とかでいろんな有名なバーに飲みに行って、必ず一つ二つ作り方を変えてですね、例えばジンフィズにレモンピールを最後にしてやったりとかですね、とレモンの香りがまだ際立つとかですね、いろんな作り方、生クリームも泡立ててするとか、アレキサンダーとか普通に生クリームをそのままでしょ、はい、とそれを 生クリームだけを一回泡立てて、泡立てて、
するとまたふくよかな感じになるでしょうね。
昔はその生クリームを入れた時はガチャガチャガチャガチャってシェイクしてふわっと泡を作ってたんですけど、先に生クリームを泡立てとったら軽くしてやっただけで、
シェイクを軽く
冷やしてやったぐらいでまあまあ混ざりますから、そしたらふわっとした泡ができるんです。
美味しそうですね。
だから僕もそれを見てびっくりしてですね、それはあの4、5年前世界チャンピオンになったところの横浜のバーの方から直に習っていったんですよ、うん、友達になってですね。
またそういうあのコンクールとかなんとかいうのっていうのが熊本で大きいのがありますね。
来年、あ、今年ですね、今年3月6日にホテル日光で九州から各支部、今10支部あるんですけど、そこの代表が集まってホテル日光でカクテルコンクールっていうのがあるんです
よね。日曜日ですよね。
日曜日です、3月6日。
先生も競技会があった後に、まあ、6時から今度はパーティーがあるんですけど、これがですね結構ゴージャスなんですよ、あのぜひ参加をお待ちしておりますのでね。
いろんなカクテルを飲めるんですか。
それも選手のオリジナルカクテルですね、その代表選手 あの競技大会に出したオリジナルカクテルが全種類飲めます。それとちょっと珍しいんですけども、フレアテンディングバーテンダーというあのボトルをこう、ジャグリングみたいに投げてするやつが、それも見れてですね、なかなかその見れないんですけどね、うん、熊本にはフレアはないし、
熊本フレアはないですよ ね、不思議です。
そんなにバーがあるんですね。
フレアする人いない。やってる人はいないってことですか。
熊本はいないですね。
珍しいですよね。
そうですね、まあ、ちょっと修行もいるしですね。
はい、そうかそうか。
あのクルクルするやつです
か。クルクルするやつ。
トム・クルーズで。
そうですね。
有名なカクテルっていう映画で。
見た目いいですもんね。
ですね。あ、僕もあの若い時何回かチャレンジしたけども、瓶割りすぎてやっぱ俺には向いとらんと思って。
かなり練習してますもんね。
ね、そうですよね。
すごいですよ。
あ、見たことないです。映像ではあります。
映像な、生見たことない。
ないですね。
今度はチャンスですね。そしたらね、
あれの技術はですね、投げてあのポアラーっていう、こう先が尖ったピューって出すんですけど、はい、僕らがハンドメジャーでこう出す以上に正確ですね。
そうらしいですね。
パッと投げてパッて持ってピーピッて、もう、この感覚で30ミリ入れたっていうの、30ぴったし30ミリ。
するとあとあのポアラーがついてて、僕らが投げるとピュッピュッピュッピュッ出ますよね。でも出ない、あの人たちすると。
だって出てたらお客さんが浴びちゃうんですよね。
ちゅうちょはあのこれからもずっとバーテンダー一筋ですか。
そうですね、体が続く限り。
あのそのもう40年やってらっしゃって、はい、カクテル作りとか、はい、バーテンダーとしてのこうプロフェッショナルって何ですかって、どこかでテレビ番組頑張ってみたいですけど、何がプロフェッショナルなんですかね。どこがプロフェッショナルなんですか。
プロフェッショナル、
はい、バーテンダーのプロフェッショナルとは。いや、
バーテンダー今やってる子はみんなプロフェッショナルで言ってるんですけど、やっぱりいかに美味しいお酒を飲んで、その飲みにせっかく来られた雰囲気で美味しかったで最後帰ってもらうかっていう、それは心がけてますよね。
そのためには何が大事なんですか。
そのためには、そのためにはやっぱりそうですね、難しいな、お酒と会話とその雰囲気とその 3つぐらいが一緒にならないと難しいですよね。そこはやっぱ勉強だな。毎回毎回違いますしね、シチュエーションも違うし、こっちにちょっとうるさい方がいたり、そこで一人で飲まれた方とかいうとかまたあるしですね。
支部長ですらこんな勉強っておっしゃってんだから、僕がいや少し勉強するとダメですよね。
いやでも面白いですよね。
ですね、まあ、本当ですね。そうですね、
だからこの続いてこられたっていう、うん、
本当同じ日が一日もないしですね。
毎日が楽しみじゃないですか。
長くされてても勉強が大事、2回言いますけど勉強が大事なんですね。3月にあるカクテルコンクールとチャリティーパーティー、 東谷口さんのお話聞いたらますます楽しみですね。そしていよいよ明日1月17日日曜日は TDK 感謝祭ですね。皆さんお待ちしてます。マスター、おかわりバイオレットビズください。バー TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
熊本Saturday Waiting Bar TDK. This program was brought to you by Project TDK.